聖書の箇所はガラテヤ人への手紙3章29節から4章11節です。新改訳新約第3版367ページ2版336ページです。それではお読みいたします。ガラテヤ人への手紙3章29節。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にある者をあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そして、あなた方は子であるゆえに、神はアバ、父と呼ぶ、御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば、神による相続人です。しかし、神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが、今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は、各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。今朝この聖書箇所より、奴隷ではなく子とされてと題し、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
今日は一番最初に一つの質問から始めたいと思います。その質問とは、あなたは一体誰の奴隷ですかという質問です。あなたは一体誰の奴隷でしょうか。まあ、こんなことを聞かれてもですね、私たちはすぐに反応としましては、とんでもない、私は誰の奴隷でもありませんと、そのように答えるかもしれません。まあ、奴隷という言葉は非常に強烈です。私たちの社会の中では、表立った奴隷制というものはもちろん廃止されていますから、ピンとこないと思うかもしれません。でも奴隷という時にどんなイメージを皆さんは持たれるでしょうか。以前、あれは私が学生時代だったと思いますので、まあ、学生時代ついこの間のような気がするんですけれども、もう18年とかですね、17年前とかのことになりますけれども、あのスティーブン・スピルバーグが作りました映画にアミスタッドという映画がありました。このアミスタッドっていう映画見たことある方いらっしゃいますか？チャーリーさん見たことある？リナさんもあります？ジェーム先生、今日の朝聞いたら知らないって言ったのに、あるらしいですか？はい、奥様の証言によって。内容まで話したけどあんまりピンときてなかったようですけれども。忘れてましたか？アミスタッドという映画があるんですけれども、 まあ、これはですね、アフリカ大陸からアメリカ大陸に連れてこられた奴隷たちの物語、奴隷たちを題材とした物語なんです。まあ、鎖で繋がれた彼らが、狭い船の中に押し込められて、そして売り飛ばされて、アメリカに着いて、しかしそこで裁判を受けたりしていく。まあ、彼らをめぐっての裁判が行われたりする。まあ、非常にこう壮大であり、また同時にその奴隷たちがアメリカにおいて福音に触れていく、そんなですね、主題を扱った映画なんですけれども、まあそこで奴隷という時に無理やりですね、こうアフリカ大陸から連れてこられたその存在、まあそんなものをですね、私も思い浮かべるんです。そのような存在を思い浮かべるんです。でも先ほど一体誰の奴隷かと言いましたけれども、これを少し表現を変えまして、あなたは一体何の奴隷ですかと、そのように問われたとするならば、皆さんはどのように考えるでしょうか。誰の奴隷かではなく、あなたは一体何の奴隷ですか。これもですね、朝の礼拝に出られた方々に質問をしましたところ、すぐに返ってきたのが、ああ自分は時間の奴隷かもしれないという言葉だったんですね。時間の奴隷、もう本当に時間に追われて追われて、時間に支配されている。あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、もう本当に分刻みのその時間のスケジュールの中で、まるで自分は時間の奴隷だと、そのように考えたようです。まあいろいろとですね、こう誰のということではなく何のということでありますならば、いろいろとですね、私たちも身近なところでも何かの奴隷という言葉を聞くかもしれません。例えばもう会社の奴隷だ、仕事の奴隷だ、そのような言い方があるかもしれません。聖書は私たちに対して、ともすれば私たちはあまりにも簡単に何かの奴隷となってしまうような存在だと述べるんです。聖書の時代と舞台というのは、社会制度としての奴隷制が成り立っていた時代です。主人に対して絶対服従が求められる奴隷という存在を念頭に置きながら、制度としての奴隷制ということを前提としながらも、でも聖書は、私たち人間は絶えず何かしらの主人を作り出して、奴隷としての身分に自分を置こうとしてしまう存在だと、そのように述べるんです。あなたは一体誰の奴隷か、あなたは一体何の奴隷か、質問の表現を変えてみるとするならば、それはこのような質問とも変わっていきます。あなたが崇拝している偶像は一体何か？あなたが拝んでいる偶像は一体何か？まあ、この質問に対してもとんでもありません。私はこの神様を信じているのだから、私には偶像なんかないですよと。そのようにすぐに答えられるかもしれません。仏壇や神棚、仏像や何かしらの他の像といったものならば、全部家の中から処分しました。クリスチャンになった時に。ありませんよ。と答えられるかもしれません。でも偶像とは形あるものだけに限りません。いやむしろ、この現代社会においては、形を持たない偶像が私たち人間の心を捉えて離さず、そして私たちを破滅へと追いやろうとし続けている。そのような時代ではないかと思うんです。現代社会ということだけではありません。それはどうやら聖書の時代。このパウロがガラテヤ人への手紙を記したこの時代も、何も形ある偶像だけが偶像ではないという、そのような理解があったようです。 今日はガラテヤ人への手紙の3章の29節から4章11節までの箇所が開かれていますけれども、奴隷ではなく子とされてと、そのようにメッセージのタイトルをつけました。この奴隷という言葉に道行く人たちが看板を見ながら、どんな印象を抱かれたか、興味深いなと思いますけれども、でも、パウロを通して語られたこのメッセージ、この箇所に記されたメッセージを通して、私たち今日二つの点に関して考えていきたいと思います。第一点目は、自分は一体何の奴隷かということ。先ほどもした質問ですけれども、自分は一体何の奴隷となってしまっているのか。このことに思いを向けたいと思うんです。そして二番目の点、それは、自分は一体誰の子か。自分は一体誰の子かということです。まずは、自分は一体誰の、何の奴隷かということですけれども、このガラテヤ人への手紙の3章から4章にかけての部分を記したとき、パウロの内側では再びですね、感情が高まっていたようです。先ほど読んでいただきました、箇所11節、最後の部分。最後の11節、こう書いてあります。あなた方のために私の労をしたことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。パウロは心血を注いで、ガラテヤの教会のために尽くしてきました。ガラテヤの信徒一人一人のために尽くしてきた。でも今、そのガラテヤの兄弟姉妹が福音から外れてしまい、救いを見失おうとしている。しかもそれは、残念ながら一人の兄弟が最近教会から離れてしまった。一人の姉妹が、もう救いなんかわからないと言って、教会から離れようとしているというようなことではないんです。教会全体その根幹にある信仰がぐらぐらとして、そして救いから外れようとしてしまっている。教会全体が間違った教えの中に逆戻りしようとしている。パウロにとって他のどんなことよりも心が痛むこの事態を前にして必死の説得が続くんです。もちろんこのガラテヤ人への手紙という手紙を理解するにあたってはパウロのこの感情の部分をですね、こう無視することはできないと思うんです。必死の説得です。どの言葉をとってもそれは必死の、パウロの必死の説得のその言葉の一つ一つなんです。私たちはそのようなパウロの緊張感といいますか、切実感というものをこの文章から汲み取りながら今日の箇所も理解をしていきたいと思うんですけれども、このパウロの言葉、必死な説得、非常に切実感あふれるこの言葉の一つ一つ。しかし同時にそれは、この現代に生きる私たち、教会に集っていながらも様々な誘惑や思想や考えによって、救いの恵みから引き離そうとする、私たちを引き離そうとする目には見えない力との絶えざる戦いの中に置かれている。そんな私たちに対しても、同じような切実感を持って語られている言葉だと思うんです。どんな内容が書かれていますか、確認をしていきたいと思います。3章の一番最後で、あなた方がもしキリストのものであれば、教会の一致ということを語った後に、あなた方がキリストのものであれば、あなた方はそれによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのですと、そのようにパウロは述べました。アブラハムに与えられた約束、神様の祝福の約束は今や、異邦人であるあなた方にも、もたらされたんだ。あなた方も信仰によってアブラハムの子孫であり、約束による相続人だと、そのようにパウロは呼びかけました。そしてこの4章の始めでは、まだ福音を知る前の状態の人間について、パウロは 説明をします。一節と二節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ガラテヤ人への手紙の4章の1節と2節。はい。ところが、相続人というものは、全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは、後見人や管理者の下にあります。まあ、不思議な表現だなと私たち思うかもしれませんけれども、これが当時の家庭のあり方といいますか、制度でした。やがて、その家の全財産を引き継ぐことになるはずの実の子供も、その家にいる奴隷の子供も、一緒に育てられていく。それが、この時代、パウロの時代の家のあり方でした。実の子供も、そして奴隷の子供も一緒に育っていく。続く3節において、パウロはその状況と信仰ということを重ねて、このように表現するんです。では、3節もご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の4章の3節。はい。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。はい。信仰という面で考えますときに、例えば、私たち信仰者、私たちは自分の意思を持って、キリストを自分の救い主として信じたはずです。でも同時に、それを聖書は、いやもう私たちが生まれる以前から神様は私たちを救いのうちに選んでいてくださったと。到底ですね、私たちには理解しきれないそのような奥義を聖書は語ります。選ばれていたはずの私たちであっても、私たちがこの福音を知るまでは、私たちは様々な教えの下に、自分の身を置き続けてきたというわけです。皆さん、考えてみていただきたいと思うんです。それぞれがこの福音に出会い、この福音を受け入れ、そしてイエス様を信じた。それ以前の自分自身。クリスチャンホームで育った方々ならば、なかなかですね、そのイメージをすることも難しいかもしれません。でも、何かしらのことが必ずやあるはずです。いや、クリスチャンの家庭であったとしても、どのようなものに支配をされていたか。パウロはそれをこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていたというドキッとする、そんな表現で表しているんですけれども、この世の幼稚な教え、この世の幼稚な教え、コロサイ人への手紙でも同じく、この世のという言葉とセットで、やはり幼稚な教えと訳されている言葉です。この世の幼稚な教え。当時のユダヤ人やギリシャ人にとってのこの世の幼稚な教えとは一体何であったのかということをまず考えてみたいと思うんです。当時のユダヤ人やギリシャ人にとってのこの世の教え。もちろんそれは、それぞれの民族ならではのしきたりというものがあったはずです。しきたり。あるいは、様々な迷信というもの。様々な迷信。イエス様の時代にも、といいますか、福音書にも、いくつかの迷信というものが登場します。例えば、シロアムの池において、人々は病人たちが池の周りに集まっていました。間欠泉によって水が噴き出したときに、一番先にその水の中に飛び込んだものは、その水を動かしているのは御使いなのだから、その御使いの恩恵に預かって、そして病気が癒されると彼らは信じ込んでいたんです。そして間欠泉によって水が動くと、すると、 その周りに集まった人々が我先にとその泉に飛び込んだ。このような迷信というもの、風習、ユダヤ人ならではの風習、割礼ということもここに当たるかもしれません。割礼を受けなければ神の民とは認められない。このことにユダヤ人たちは囚われて、そして例外なく割礼を受けていた。ギリシャ文化の様々な、ギリシャ文化の教え、ユダヤの文化の教え、様々な宗教、ユダヤ人にとっては聖書から派生して作られた様々な教えの数々、いずれもユダヤ人はギリシャ人の生き方を支配するような教え、無数の教え、翻ってそれでは私たちを縛るこの世の幼稚な教えというものを考えてみたいと思うんです。同じように私たちも様々な迷信というものに囲まれています。しきたりというものにも囲まれています。我が家のしきたりはこうだから、あるいは風習。私が小学生の時代に心霊写真というものが流行ったんですけれども、愚かだなと思うんです。愚かだなと思うんです。霊というものを軽々しく取り扱いながら、やれ背後霊がどうのだとか、あるいは守護霊がどうのだとか、悪霊がどうのだとか、先祖のたたりがどうのだとか、まあ普通に聞くとですね、わからしいと思うんですけれども、しかしそれらは驚くほど人の心に食い込んで、そして人の行動や思いを支配するものなんです。星座や血液型による占いというもの、毎朝毎朝ニュース番組の最後になぜか占いコーナーがある。こんなの関係ないと思いつつも、それを目にすればなんとなく頭に残ってしまう。今日のラッキーカラーはなんて言われてですね、どうでもいいと思うんですけれども、しかしそれをどこかで、自分は信じていますと言葉でははっきりとは言わなくても、しかし気にする、そんなことがあるかもしれません。気にしてしまう。風水というもの、方角がどうの、あるいはまあ宗教的なことで言えば、あの沿岸地域でもわざわざ青森の恐山まで、そのいた子のお告げを聞きに行く、そんな信仰があるようです。もっともっと身近なところに思いを移してみたいと思うんです。例えば、あなたはこの家の長男なんだからしっかりしてもらわなければ困る。長男であろうが次男であろうとしっかりしてもらいたいんですでも長男なのだから、そのようなことはよく言われますね。この家を継いで守っていくんだ、あなたは女の子なんだから、あなたは男の子なんだから、しまいには私の子供なんだからもっとしっかりしてほしい。もう親の中にはですね、そんな思いが満ちているので、それが子供に対する無意識のうちにプレッシャーとなって、子供を非常に圧迫してしまうということも起こります。学歴というもの、あの学歴を手に入れなければ自分には未来がない、あの学校を出たんだからもっとマシな仕事に就かなければならない、手にしようとする権力というもの、まあ、後半部分のですね、偶像ということと重なってくるんですけれども、この世の幼稚な教えは私たちの周りにいくらでも満ちていて、私たちの思いを支配し、そして私たちの行動を決定づけていく。 各種の一月と季節と年をあなた方は守っていますと、そのように十節では言われていますけれども、私が持っています手帳にもちゃんと大安や友引きや仏滅、それがですね記されていて、それによって何かのイベントの日取りを決めるだとか、この時には結婚式はしないだとか、そのようなものに気づけば、挙げてみればキリがないほど支配されている、そんな社会であること、また私たちであることを思うんです。皆さんが思いつくのは一体何でしょうか。ぜひですね、まあこの礼拝の中でというよりも、自分自身を支配しているこの世の幼稚な教えとは一体何だろうかということを、ぜひですね、時間をとって考えてあげてみる、そんなですね時を持っていただけたらと思うんです。8節にもですね注意を向けてみたいと思うんです。8節、じゃあ8節をご一緒に読みしたいと思います。ガラテヤ人の手紙の4章の8節、はい。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。この言葉を聞いて、この言葉をですね、自分自身のこととして当てはめてみてください。神を知らなかった当時、あなたは本来は神でない神々の奴隷でした。この言葉を聞いて自分自身のこととして当てはめてみても、具体的な何かの宗教を思い出すという方もおられるかもしれません。自分はこのイエス様に出会う前にはこういう宗教を信じていましたということがあるかもしれません。でも多くの人にとっては、この日本の社会の大半が自分は無宗教ですと答えるように、これは自分には当てはまらないと考える方が多いと思うんです。自分は何も特定の宗教や神や偶像を信じたことはありませんと。でも聖書はこの偶像ということに関して鋭く読者に問いかけるんです。形あるものを拝んでいるだけが偶像礼拝ではないと。確かに聖書の時代にはたくさんの偶像がありました。このガラテヤ人たちが生きたギリシャの文化においても、町にはあのパウロがアテネの町を訪れて目にしたように、無数の様々な偶像が満ちていました。でもそれだけじゃないんです。ピリピ人への手紙の3章では、パウロはピリピの教会の人々に向かって、彼らの神は彼らの欲望ですと、そのように語りかけました。指摘をしました。彼らの神は彼らの欲望です。まあ、この欲望という言葉を直訳すると、胃とかですね、食欲とかですね、胃袋という、そういう言葉。もうこの欲望が満たされることはない。あれも欲しい、これも欲しい、あれも手にしたい、これも手にしたい、あれさえ手に入れれば自分の人生は安泰だ、あれもこれも、それも、あげていけばキリがない、私たちの欲望というのはキリがない。あの箴言で言うならば、昼のようなもの、どれだけ血を吸っても満足することのない昼のように、私たちの欲望は刺激されれば刺激されるほど際限なく膨らんでいく。そのようなものであることをパウロは指摘して、それこそが彼らの神だと語ったんです。偶像というのは結局それを作った人間の欲望の投影なんだというわけです。最近出版されました、偽りの神々という本があります。偽りの神々という本、まず私買って、そして読んでみているんですけれども、ぜひですね、教会図書でも年度が変わりましたので安心して、教会図書でもですね、購入したいなと思う本ですけれども、まあこの偽りの神々という本は、この世に満ちる偶像ということを取り上げて、私たちがその偶像の支配から脱しなくてはいけないということを語っています。作者のティモシー・ケラーという方は、こんなことを言うんです。偶像とは一体何か。偶像とは、あなたが神よりも重要だとみなすもの。 あなたの心と思いのすべてを吸収するもの、そしてあなたが神からしか得られないはずのものをそこから得ようとするすべてのものを指すというんですね。だいぶこう広がりが出ました、偶像ということ。具体的な例として彼が挙げているのは次のようなものです。具体的な例として挙げているのはこんなものです。家族、子供、仕事やビジネスの成功、人からの称賛、メンツを保つこと、社会的地位を維持すること、恋愛、仲間との絆、競争社会を生き残ることや、そのためのスキル、安心感や居心地の良さ、容姿端麗であること、頭脳明晰であること、倫理観や価値観。そして最後にこんなことも言っているんです。クリスチャンにとっての宣教活動、私たちの宣教でさえ偶像になりうる。というんです。またこんな説明もしています。偶像とは、それを見たあなたに、これさえ手に入れれば人生に意味を見出すことができる。私には生きる価値がある。生きていていいんだ。生きていてよかった。と、心底思わせる何か。まあ、この言葉を聞くときに本来これは神様だけが私たちに対して与えうるはずのもの。しかしそれを神以外の何かによって得ようとすること。そしてこんな説明もしています。もし人生における幸せ、意義、アイデンティティの土台を神以外の何かに見出すなら、それはもう偶像なのです。神によってしか得られない生きるための希望、意味、喜びをそこから求めようとするなら、それも偶像なのです。私たちの偶像は何か？私たちは何の奴隷か？このことに気づくためには、自分自身の生活や生き方や考え方や考えるときの傾向であったり、そのようなものを探り求めていく、一つ一つ丁寧に丁寧に探っていくことが必要かもしれません。そうすると実は私たちの内側にたくさんの偶像を招き入れてしまっている。この現実に気づかされるはずです。本来神が与えてくださり保証してくださるはずの安心感を経済的な安定であったり、地位を得ることであったり、人間関係が良好であることであったり、あるいは権力を手にすることであったり、人からの評価を受けることであったり、評価を受け続けることであったり、そのようなもので満たそうとしてしまう。神こそが私たちを受け入れてくださり、良しとしてくださっている。このことを忘れて、ひたすらに人から評価されること、感謝されることを求め続けてしまう。神との関係を第一にするではなく、偽りの充足感を求めて、破壊的な人間関係、依存的な人間関係に自分の身を置き続けてしまう。先ほど挙げた一つ一つの事柄、本来はとても素晴らしいことのはずなんです。家族、子供、仕事における成功、人から評価されること、社会的地位が与えられること、仲間との絆、安心感、居心地の良さ、これらはとても本来良いものであるはずなんです。
しかしこれらを得ようとするあまり、神ではない何か別のものを頼りとし、そこに自分の心を置いていってしまうならば、それは神の国とその義とを第一とするということから自らを引き離してしまうということになってしまう。そして偶像とその義とを第一とするということになってしまう。
教会の中からも偶像は生まれます。主を礼拝すること以上に自分たちが何かをしているということに安心感や喜びを置いていってしまう。私たちが計画を立てるというときに、この点に関して非常にこう注意深くあらねばならないと思うんです。先ほど、知識の千葉さんが、礼拝を捧げることができることに感謝すると、そのようにお祈りをしてくださいましたけれども、教会がこの視点に立つことができるか、立ち続けることができるか、何か礼拝を捧げているだけでは物足りないと、そのような視点に教会が変わっていってしまうならば、それは非常な危機を迎えているということができます。主と共に福音を述べ伝える。私たちは礼拝を捧げ続ける中から送り出されなくてはいけない。しかし主と共に福音を述べ伝えるということ以上に、教会が自分たちがどんな利益を得ることができるのかということや、経済的な安定ということを求めてしまい喜びとするならば、それが偶像となってしまう。宣教のための戦略や計画を立てると、それに固執するあまり生きた神との交わりがおろそかになってしまうかもしれない。もちろん計画を立てることは非常に重要なんです。イエス様も計画を立てることの重要性を教えの中で説かれました。しかし立てた計画に固執するあまり、生きて働かれる神様のその御業に目が閉ざされてしまう、耳が閉ざされてしまうということも起こり得る。聖書に求め続けるよりも、自分たちの計画を後押しし続けてくれるような、そのような神を求めていってしまう。どれだけのエネルギーや財や力、時間を注いだ、これだけの時間を注いだ、エネルギーを注いだ、だったらばこれだけの見返りがあってもいいはずだ。自分たちがエネルギーを注げば注ぐほど、そこに見返りを与えてくださる神様という偶像を、私たちはいつの間にか作り出してしまう。先ほど、神を知らなかった当時、あなた方は本来神ではない神々の奴隷でしたと、そのように語っているパウロの言葉を読みましたけれども、しかし続く9節、この9節こそが私たちに対する警告でもあります。ところが、今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。この言葉はクリスチャンたちに対して語られた言葉なんです。私たちの行いや考えを支配している幼稚な教え、知らず知らずに愛し信頼し従おうとしてしまっているこの偶像に気づかなくてはなりません。双心のある人は祝福を受けられないと聖書は語りますけれども、私たちの心を探っていくときに、双心どころか様々な偶像を作り出して誠の神様を礼拝していると言っていながら、しかし私たちの心を他の神々に対して、他の幼稚な教えに対して、偶像に対して捧げてしまっているとするならば、私たちの歩みから祝福が去ってしまう。私たちの思いはますます神様から離れ、虚しさの中に自分自身の心が置かれてしまう。このような現実が起こり得るということを覚えたいと思うんです。しかしどうやってこの誤った神々、偶像に気づくことができるんでしょうか。 今日の2番目の点の自分は一体誰の子かということなんですけれども、私たちは自分が一体誰のものか誰の子かということを知ることによってのみ、この幼稚な教え、この世の様々な教えや偶像の支配から抜け出すことができるんです。別の言い方をすれば、本物を知ることによってこそ偽物を見分けることができる、このような表現が当てはまると思います。パウロが今日の箇所で強調するのは、奴隷となってはならないということ、そして同時に、あなたはもうすでに神の子とされているということなんです。4節と5節、4節と5節をご覧ください。お聞きください。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。イエス様の受肉、クリスマスのあのイエス様の誕生と、そして受難、あの十字架のことが語られています。定めの時が来た。幼稚な教えのもとにがんじがらめにされていたユダヤ人たちであったけれども、しかし定めの時が来た。まあ、あのイエス様が誕生して、そして活動されたあの時というのは、見方によっては、ユダヤ人が作り出した律法主義という偶像が頂点に達した、そんな時だったとも言えます。イエス様は律法を破棄するためにではなく、完成するために来たとおっしゃいました。律法がすべての罪人に対し、すべての人を罪に閉じ込めて、そしてすべての罪人に対して、律法はその罪の代価を要求します。しかしその代価としての生贄、犠牲、これをイエス様が自らご自身を捧げられたことによって、律法は完成したというわけです。律法のもとにあるものは贖い出された。このイエスを信じる者はもう罪には問われないと聖書は宣言をするんです。しかしその宣言はここで終わるのではありません。もうあなたは罪には定められないと宣言するだけでは終わらず、その結果、私たちは子としての身分を受けるようになった。そのように宣言は続くんです。子としての身分を受けるというのは、神様の養子として迎えられるということです。まあ、神様の養子として迎えられるということ。ローマの文化において、あるいは、私が知る限りで、例えばですね、江戸幕府の時代、ローマの文化においても、そして江戸幕府の時代なども、跡取りを擁立するときに、立てるときに、そこには実子と養子の違いはないという現実がありました。制度上。たとえ実子でなくとも養子としてその家庭に迎え入れられたならば、実子養子の区別なく子供として育てられ、そしてやがてその家のすべてを引き継ぐものとされていく。パウロは神様と私たちとの関係がこれだと言うんです。イエス様、神の御子としてのイエス様がおられる。しかし私たちは、養子として、このイエス様によって、父なる神様のもとに迎え入れられて子供とされた。偶像に仕え続けてきた私たちであっても、一旦神様を信じたならば、もうすでに子供として迎え入れられている。その関係が6節と7節で語られています。6節7節をご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の4章の6節と7節。はい。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。 子ならば神による相続人です。アバ父と呼ぶ御子の御霊が私たちの心には与えられている。アバ父、この表現、聖書の中に、私たちが使っています聖書の中にもう一箇所だけ登場してきます。どの箇所だか思い出されるでしょうか。アバ父というこの呼びかけ。マルコの福音書に記されるあのゲツセマネの園でイエス様が父なる神様に向かって呼びかけたのがこの言葉でした。まああのゲツセマネの園は非常にこう緊張したイエス様が十字架を意識しながらなんとかこの苦しみを取り去ってください、この怒りの杯を私から取り除けてくださいとそのように祈られた場面ですけれども、ここでイエス様はアバ父よどうか私からこの杯を取り除けてくださいと祈られたんです。感極まってイエス様が祈りの中で呼びかけた言葉、もともとは幼い子供が父親に向かって最大限の親しみを込めて呼びかけるのがこのアッパーという言葉でした。親しい呼びかけなんです。私たちが神様の子供とされたということ、それは固い、冷たい、機械的な法律上の関係の中に入れられたということではないんです。あらゆる温かみと信頼と喜びに満ちたそのような関係に私たちは迎え入れられている。それを表すのがこのアバ父よという言葉なんです。イエス様も祈りの最初に父なる神様と呼びかけるように教えてくださいました。今日の主の祈りでも私たちは父なる神様と呼びかけました。皆さんが父なる神様と呼びかけて祈り始めるとき、どのような思いを持ってその祈りを続けられるでしょうか。最大限の親しみを込めて、信頼と、私たちのすべてを知りながら迎え入れてくださる、受け入れてくださる、私たちを信頼し続けてくださる、この神様との喜びの関係を表す、そのような思いを込めて私たちは父なる神様と呼びかけたいと思うんです。祈りたいと思うんです。神様は私たちのすべてを知っておられます。9節で、ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのにと、パウロは言葉を言い換えました。今では神を知っているのに、私たち神様のことを知るものとされたとそのように告白をします。しかしそれだけでは足りない。パウロはここで、いやむしろ神に知られているのにと語りました。今日の朝、ジェームス先生に一つの質問をしたんですけれども、同じイギリス人ということで、キャサリンさんにも質問してみたいと思いますけども、キャサリンさん、今イギリスの王様知ってますか？知らない？会ったことがない。でも誰かは知ってますよね。はい。エリザベス女王ですよね。会ったことない。エリザベス女王はキャサリンのこと知ってますか？知らない。残念ですね。チャーリーはエリザベス女王、チャーリーのこと知ってますか？知らないね。ですね。私たちは、イギリスの王様はエリザベス女王だと知っています。日本の、総理大臣は安倍さんだということを、安倍晋三さんだということを知っています。でも私たちが知っていること、知っているということと、私たちが知られているということは、別物です。私たちは神様のことをこの御言葉から学び続けて、知識として神様はこういうお方だと、神様はおられると、そのように知っているということができます。でもそれだけではないんです。エリザベス女王よりも誰よりもこの世界をすべ治めておられる栄光に満ちたお方が、私たちを、私を知っていると、
そのように宣言をしてくださるんです。しかもその知り方は半端なものではなく、あらゆることを私たちは知られている、私は知っていると、そのように神様は宣言をされるんです。私たちが何を喜びとし、どのような弱さを持ち、どのような賜物を与えられ、何に関心を持ち、あるいはどのような傷や痛みを抱えているのか、あらゆることを神様は知っておられる。神様が私たちに関心を持ち、知り続けてくださっている。私たちの弱さや罪深さや、離れることのできない悪習慣や、あらゆる事柄を知りながら、その上で許し、受け入れ、語りかけ、喜びを与え、共に生き、共に老し、ご自身の子供であると宣言し、ご自身の計画の中に私たちを迎え入れ続けてくださっている。これが私たちの父なる神様なんです。今日は幼稚な教え、偶像、そしてことされているということをお話ししてまいりました。私たちともすれば逆戻りしてしまう、そのような危険を絶えず抱えているものであることを覚えたいと思います。そしてこの父なる神様のもとで子供とされ、信頼とそして愛とを受け続けている、このことゆえの安心感と喜びと、私たちから神様に対して捧げるその信頼とを持って、この偶像やまた幼稚な、この世の幼稚な教え、これらに私たちを支配させるのではない、この神様のご支配のもとに、この神様との関係の中に生かされていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたのことをお父様とお呼びして祈ることのできる幸いを感謝いたします。私たちはあなたを知っていると言いながら、なんとあなた以外の他のものに思いや心を囚われ、また知らず知らずのうちに仕えてしまっていることかと思います。主よ、どうか私たちはそのような他の神々や偶像や様々なこの世の幼稚な教えから解き放ってください。いや、もうすでに主はそれをしてくださいました。どうか私たちの歩みを通して神様の子供とされていることの喜びを告白し続けるものとさせてください。その喜びに満たしてくださり、言いようのない虚しさや不安や他の何かでそれを満たそうとしようとする、満たそうとする、そのような欲求から私たちをお守りください。喜びを持って主との関係を築き、主との関係に生かされ、主にお仕えしていくときに、神の国とその義とをまず第一に求めるときに、すべてのものが与えられる、相続者とされている、その恵みを味わい続けるものとさせてください。御言葉に感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。